こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ヒョーラマンチの生きる言葉は新潮新書として刊行された言葉論のエッセイ集である。短歌の第一人者として知られる著者が SNS、 子育て、日常会話、ラップ、古典文学、 AI など現代と伝統の両方にまたがる話題を通して日本語が人と人の間でどのように働くのかを考察している。文法解説書や実用会話術の本というより、言葉が気持ちを運び、時に傷つけ時に救うという現実を具体的な場面から読み解く内容になっている。新書らしい読みやすさを保ちながら、言葉の選び方や受け取り方を日常の問題として捉え直せる点に特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に SNS 時代のコミュニケーションをどう読むか。本書の中心にあるのは SNS やメッセージ中心の社会で言葉がどう変質したかという問題である。対面や電話を前提にしたやり取りと違い、ネット上では相手の表情や背景が見えないため、短い文面でも誤解や反発が起こりやすい。著者はクソリプやマルハラのような現象を手がかりに、言葉そのものの善悪ではなく、届き方や受け取られ方に注意を向ける。ここで重要なのは、言葉を正しく言う技術より、相手の状況を想像しながら伝える感度である。本書は、SNS 疲れを単なる感情論として扱わず、現代のコミュニケーション環境が生む摩擦として整理している。だからこそ、ネットでのやり取りに消耗しやすい読者にとって、言葉の使い方を見直す実践的な視点を与える。次に、子育て経験から見える言葉と心の育ち方。著者自身の子育て経験は本書の大きな軸になっている。子供は言葉を教わる存在であると同時に、大人に言葉の本質を気づかせる存在でもある。という立場が一貫している。子どもの素朴な問いは曖昧に済ませてきた事柄を言語化する力を試すため、大人の側の説明能力や誠実さが問われる。本書では子育てを通じて伝えることと伝わることは同じではないとわかる。さらに家庭内の会話が単なる情報交換ではなく、感情の調整や信頼形成に深く関わることも見えてくる。著者が子どもとのやり取りを具体例として扱うのは、親子関係を美談化するためではない。わしろ、子供との会話が大人の言葉を鍛え、相手への配慮や説明の筋道を磨く場になることを示している。さらにラップと短歌に共通するリズムと凝縮の力、歌人である著者らしく、本書では短歌と言葉の関係が重要な位置を占める。特に注目されるのは、短歌を古典的な文芸としてだけでなく、現代のラップなどとも響き合う言葉の芸術として捉えている点である。両者に共通するのは、限られた形式の中で感情や場面を凝縮し、音のリズムによって印象を強める働きである。本書は言葉の意味内容だけでなく、音の心地よさ、句の流れ、韻の効果といった身体的な側面にも目を向ける。これは、日本語を単なる情報伝達の道具として見るのではなく、耳で感じ、口に出し、記憶に残る表現の場として捉え直す試みである。ラップや短歌に親しみのない読者でも、言葉がリズムを持つことで伝達力が増すという基本を理解しやすく、表現の幅を広げる示唆が得られる。そして古典文学と現代語をつなぐ言葉の長い時間軸、本書の面白さは現代の話題を扱いながら、古典文学への視線を失わないところにある。和歌や物語、古典的な美意識を参照することで、言葉の問題を一時的な流行ではなく、日本語の長い歴史の中に位置づけている。例えば、伝え方の曖昧さや余韻の残し方は現代 SNS の問題としてだけでなく、古来の日本語表現にも通じる感覚として考えられる。本書は古典を教養として飾るのではなく、今の会話や書き言葉を理解するための手がかりとして用いている点が実用的である。古典に触れることで今の日本語が急に新しくなるのではなく、実は連続性の上にあるとわかる。そのため読者は現代語の違和感や美しさをより広い文脈で捉え直せるようになる。最後に、言葉を疑いながら名を使い続けるための視点。本書は言葉を盲目的に信じるのではなく、常に点検しながら使う姿勢を促している。言葉は便利である一方、定型句や決めつけに流れると人の複雑な感情を取りこぼす。著者は言い切りの強さや曖昧表現の扱い、相手に届く塩梅などを通じて言葉には限界があることも前提に置く。だからこそ、全てを説明しきろうとするより、言葉が届かない部分を含めて考える態度が重要になる。本書が示すのは、完璧な表現を目指すことではなく、試行錯誤を続ける姿勢である。これは文章術の本とは異なり、言葉の倫理に近い。どの表現を選ぶかによって、相手との距離や関係性が変わる以上、言葉は単なる道具ではなく責任を伴う行為だとわかる。読後には、自分の発言や書き込みを一歩引いて見直す視点が残る。結論として生きる言葉は、SNS でのやり取りに疲れている人、子育ての会話に悩む人、文章表現を仕事や日常で扱う人に向いている。 特に言葉をうまく使いたいが、マニュアル的な正解だけでは不十分だと感じている読者にとって有益である。実用書としては、相手にどう伝えるかだけでなく、言葉がどう受け取られ、どう心を動かすかまで考えさせる点が強い。教養書としては、短歌、ラップ、古典、現代のネット文化を同じ地平で扱い、日本語の広がりを立体的に見せる点が際立つ。似たテーマの本が一般論にとどまりがちな中で、本書はテオラマンチの創作経験と生活実感が結びついているため、抽象論になりにくい。新書らしい読みやすさと言葉への深い洞察を両立していることが、この本の最大の個性である。日常の発言を少し丁寧に見直したい読者にとって、長く手元に置ける一冊になっている。ご支援いただける場合は、トーラマンチポッドキャストの説明に記載いたした Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。